ローマ人への手紙8章の12節からお読みしたいと思います。とりあえず12節から17節までお読みしたいと思います。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。そこまでにしておきます。今日のこのローマ人への手紙8章の12節から17節は、私にとってはとっても素晴らしいというか、大事なという聖書の箇所です。ある時ですね、アメリカに行って、自分がクリスチャンの証しをしたことがあります、教会の中に。で、私は高校時代いろいろ人生に迷ってイエス様を信じました、でクリスチャンになりましたと言って自分の証しを終わったんです。そしたらですね、その後で一人の牧師さんではなくて教会の方が私のところに来てですね、中澤さん、証しの時はね、あの証しでは不十分だと、こう言われたんです。私はですね、アメリカに行ってそれこそ初めての証しの機会だったんじゃないかと思うんですけれども、その言葉にとってもびっくりしました。なんか私は不十分なことというか変なことを言ったんだろうかと思ったんですけども、その方が教えてくださったのはこういうことでした。私はイエス様を信じてクリスチャンになりましたって言っただけでは、この教会ではあなたが本当の信仰者だとみんな聞かないんですって言ったんです。で、その後でね、一つ付け加えなきゃいけないって言うんです。イエス様を信じた結果、イエス様が私の心に住んでいますというか、聖霊が私の中にいらっしゃいます、与えられました。そのことを言わないと、アメリカではね、ほとんどの人がみんな自分クリスチャンだと思ってる、いわゆるノミナルクリスチャンと言いましょうかね、名前だけのクリスチャンで、イエス様信じてるからキリスト教徒ですって言ったらですね、そのアメリカの教会とか文化の中では、みんなそうだから本当のクリスチャンとは考えないんだって、こういうふうに言われたんですね。で、私はこれは日本の文化と違うと思うんです。イエス様信じたらもうクリスチャンになった、洗礼受けたらキリスト教徒になったったら、もうそれが一番大事なキリスト教のシンボルというか、理解ですよね。でもアメリカ人は別に洗礼受けても受けなくても、幼児時代に洗礼受けてしまっているのもいるし、それからですね、まあキリスト教の文化の中で洗礼を受けるってごく特別なことではないわけなんです。むしろバプテスト教会が要するに自覚的に洗礼を受けるっていうことを求めていたわけです。で、バプテスト以外のですね、ルター派であれ改革派であれ、みんな幼児洗礼受けますのでね、そういう意味では少なくともバプテストの人たちは洗礼を受けたイコールキリスト教徒になった信仰者であるとは見ないと という文化があるわけなんですよね。でその文化のそういう、まあ、教えというかアドバイスをいただいてですね、私はそれからあとアメリカの教会で明かすときはですね、もう必ず特にそれを忘れないでですね、強調してイエス様は私の中に住んでいてくださって、私は本当に喜びある信仰生活を歩んでいます。これ言わないとですね、なんか皆さんね、信用最後のところにですね、あのハンコをファンと押していただいたっていうようなね、ところがなくなっちゃうようなところありまして、まあそんな経験があってですね、ああそうなんだ、当たり前のことをして聖霊を受けているっていうことをですね、信じていたけれども言わなきゃいけないんだっていうことをその経験を通して感じました。逆にですね、私は聖霊を受けているっていう言葉がですね、当時は言いにくい気持ちがありました。なぜかっていうとですね、私が行ってた教会は清め派っていう教会でした。単立の教会でしたけど、どちらかというと清め派で聖霊派って言われる教会だったわけです。聖霊に満たされよ、聖霊によって歩めとか、聖霊は教えてくださるとか、聖霊に導かれるとか、聖霊が語ってくださったとかって、聖霊聖霊聖霊っていうもんですからですね、やっぱりこれはですね、それこそ権威の杖みたいにですね、これを持ち出されたらもうそれでピリオドっていう感じなんですよね。聖霊が私を助けてくださったとか、聖霊を導かれたとかって言われるとね、もうそれ以上言いようがないじゃないでしょうか。でどうかなと思う時も聖霊のせいにするというかですね、聖霊を持ち出す人が多いもんだから、だからですね、ここはもうちょっと人間的に議論した方がいいよねとかですね、考えるべきだよね、神様はね、聖霊が教えるというより考えなさいって言ってるんじゃないかなって思うところまで聖霊を持ち出すもんだからですね、あるいは御言葉が持ち出したりですね、あるいはみんながっていう言葉を持ち出すってね、いつも言うようにですね、聖霊と御言葉とみんながっていうのはね、これはクリスチャンのですね、都合が悪くなった時の使う言葉になるところもあるんです。全てがそうだとは言わないけれどですね、そんなこともあったもんですから、私はですね、あんまり聖霊聖霊って言うとね、自分の責任で言わなきゃなんないことが聖霊の責任にしてしまって、でまあ自分は考えなくても責任取らなくてもいいようなね、そういうなんとなく自分が気持ちになっていくっていう抵抗があったんですね。で、当時牧師をしてはいましたけれども、そのことをこううまく説明しながら聖霊というのを一生懸命お話ししていたってこともあるもんですから、聖霊っていうことを簡単に言うっていうことがとても気になっていました。でも、あ、そうなんだ、やっぱりそういう文化でそういう受け止め方のところでは特にそういうふうに言わなきゃいけないんだ、逆に違った理解を持っているところでは言葉の使い方もまた気をつければなきゃいけないんだ、まあ、そんなことをですね考えさせられたことがございました。何にしてもローマ人への手紙8章は聖霊の章なんですよ。そして7章は私の章でした。私っていうことが中心でしたから、8章になるともう聖霊というお方でした。で聖霊というお方がこの8章には2つのことが言われていたんです。一つ、この11節までは先週お話ししたように罪からの勝利、罪からの清めということが聖霊が与えられた大きな理由なんだっていうことでした。で、そのことはもう今日繰り返しませんけれども、今日の今読んだ12節以降は、今日17節までしか読みませんでしたが、実はこのところずっと終わりまで、で最後のところは特にキリストになっていきますけれども、聖霊というお方がですね、大切だっていうのは少なくとも26節とかですね、この辺を見ていただくと 聖霊というお方が私たちのために取りなしていてくださるということ、27節にも出てまいります。それですので、おそらくですね、29節ぐらいまでは聖霊が中心に語られている。でもその最後の部分、29節あたりからは、むしろキリストのことが中心に書かれてくるようになります。そうですね、28節あたりからキリストのことが中心になってきます。それで、そのことも含めて今日お話できるかどうか分かりませんが、まずその聖霊というお働きについてお話してみましょう。先ほど読みました14節の言葉、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けた。ここにですね、神の子になるっていうことと御霊を受けるっていうことが同じことであることが言われています。私たちはですね、これをほとんど区別して、そして同一視してないで聖書を読んできたというか、キリスト教の信仰を持ってきた人が多いんです。まず一番悪い神の子っていう使い方はですね、人間みな兄弟、人間みな神の子、クリスチャンであってもなくても神の子っていう考えありますよね。神様作られたから、人間にはみんな神の子らしい高貴なものっていうか、神聖なものというか、尊いものがあるんだと。だからクリスチャンであってもなくてもみんな神の子なんだから、だから人間は人権を持っており尊い存在なんだという、こういうクリスチャンに限定しないで神の子を考えるっていう考え方ありますよね。ヒューマニズムの世界とか啓蒙主義思想とかっていうのは基本的にそうなんです。いわば人間は信じても信じてなくても神の子なんだ、だから素晴らしいんだ。そこに理性中心主義も合理主義も起こってきます。で、そういう使い方で神の子って使われると、クリスチャンはまずどのクリスチャンも、あ、それ違うっていうふうに言うわけですね。やっぱり神様信じてないと神の子にならないと言って、2番目にはですね、やっぱり神を信じる者、キリストの信仰を信じる者、聖書を通してキリスト教の信仰を信じた人、みんな神様の子供なんだ、クリスチャンイコール神の子なんだ。その通りなんですけど、その時に言うですね、クリスチャンというのは必ずしも聖霊を持っているっていうことをこう言わないでもクリスチャンであり得る。だからある教会行かれたらですね、聖霊って話聞いたこともないっていうことはオーバーにしてもね、本当は語られてるんだけど、教会行ってる方々の中にね、意識として、ああ聖霊が私のうちに住んでいらっしゃるとか、聖霊の働きに導かれているとか、そういうところの意識があんまりない、ほとんどない。でしかもですね、これはいわゆる聖霊派の教会行けばかなり別ですけども、福音派と言われる教会、聖書信仰と言われる教会もどちらかというとそういう傾向は強いんです。それは、どうしてかというとですね、やっぱり先ほど言ったように聖霊っていうことに対する強調して間違うグループもあったということもあります。聖霊というよりは神の言葉、そっちの方が客観的で普遍的というか分かりやすいですよね。で聖霊持ち出されてしまうと、そうすると共通項が少なくなります。だから理性の働きっていうことよりは信仰体験っていうものでもって、物事が決着しちゃうんですよね。ところが神の言葉といえば、聖書は神の言葉である、聖典である、 キリスト教の信仰の信仰と生活の唯一の規範である、こういうふうに来るとですね、そうすると、会話もできます、神学もできます、聖書の解釈を通してこうじゃないかあじゃないかって議論ができますが、聖霊が導かれたとか聖霊が私に囁いてくださったとかね、そういうふうに言われたらと思ってね、まあそりゃね、その人の信仰を見たらそうだろうなとは思うけど、私はちょっと納得できないなと思ってもそうはいかないことになっちゃうわけです。ということで、聖霊がうちに宿ってらっしゃるっていうことを、それをクリスチャンの共通項にするっていうことがとっても抵抗があるというか、実際にはそうなってない。で、私はですね、皆さんにお配りした、この前お配りしたことの中に、教派があることは素晴らしいっていう講演をしましたけど、あれ何の気なしにですね、読むと教派があることは素晴らしいっていうと、え、何これってまず感じますよね。で、素晴らしいんじゃなくて、あれはつまずきでしょ、我々の恥です、というのは教科で分かれてるってことはね、分派活動ですから、早く言えば自分の正当性を主張してるわけだから、エゴの塊みたいなもんなんですよ、みんなね。うちこそ正しいとか、うちの教派こそ聖書的であるとかね、うちの信仰で嫌でなきゃいけないというふうに、まあ基本的には思ってるわけです。だから福音派の人は主流派ではなく、カトリックでもなく、ギリシャ正教でもなくってあるわけです。主流派の人は福音派でもなく、カトリックでもなく、ギリシャ正教でもなく、カリスマ派でもなくって当然思ってるわけなんです。で、カトリックの人はまた逆に、プロテスタントではなく、ギリシャ正教でもなく、基本的にはそういう意識を持ってるわけです。なんでそういう意識を持てるのかって言ったら、それは教会が大切にしている、それぞれの教会が大切にしている教理、教派があるからなんです。そこでやっぱり独自性が出てくるです。正当性とか唯一性とかですね、あるいは自分たちの村社会が作れる。私はある時キリスト教共同体をですね、村社会って言ったらですね、ある牧師から叱られちゃったんですけど、いや、それには腹を立てるところが村社会のメンタリティなんですとかって言ったらですね、まあ、その方若い、私より若い方だったからですね、言えるんですけど、先輩に向かってはとても申し上げられませんけれどもですね、とにかくやっぱり共同体っていうか、我々の仲間意識がですね、何で作れるのか。ある人は精霊で作るのは精霊派なんですよ。それでそうではなくて、みんな自分たちの教理の特色持ってるわけだから、私が所属しているバプテスト教会連合っていうのも、これね、信仰の継承っていうとですね、何継承するのかって言ったらですね、バプテストの信仰を継承しましょう、こういうことになるわけです。9月にも行われる、私は本当のことを言うと、そういうのはやめた方がいいと、そんな継承しなくてもいい、バプテストは破った方がいいって、小泉さんじゃないんだけどね、これぶっ壊せっていう方の考えあるんだけど、でもそれはある面での言いたいことでね、本当に小泉さんの自民党をぶっ壊したわけじゃなかったでしょうし、また言わんとするところは、おかしなことは、そんなことを乗り越えていかなきゃいけないんだっていうことなんだと思うんです。そういう意味でね、私は教理というのを、新常習とかね、教派神学っていうものをやっぱり表面に出したら、これは正当性争いになりますよ、村社会のこれは争いになりますよ、でも本当は聖霊をうちに持っているっていうことにすれば、みんなクリスチャン共通項なんです。聖書が言ってるのはそこなんです。どういうふうにイエスを理解しようが、どういうふうに聖書を理解しようが、どういうふうに教会理解しようがね、まあ聖霊の理解も含めて、どういうふうに理解しようが、とにかく聖霊を私たちがいただいているということがクリスチャンのもう共通項で、これが信仰なんです。で、そこに立って教派を考えると、考え方の違いだから、考え方の違いぐらいあっていいんじゃないでしょうかって初めてなるわけですよね。で、例えば自分の家族考えてみたらですね、やっぱり家族っていうのは何かって言ったら血のつながりですよね。同じ子供って、まあ、ご夫婦も含めて一応考えれば、 同じ家族にいるわけです。そうすると血のつながりがあるということで、要するに、家系同じなんですよ。でも子供たちと親たちを見てですね、自分の血のつながりがあるから同じ考え方を取ってくださいとか、同じ生き方をしてくださいとか、そういうことを言ったら途端に家族は崩壊しますよね。あの子供は、うちの子供はね、親の言う通りに考えてないから、この家から感動だなんて言ったらですね、そしたらもう、ご夫婦でも初めからそうなっちゃうぐらいですね、家族って成り立たないんです。キリストの体なる教会はそのことをやってるわけですよ。聖霊をうちにいただいていらっしゃるので、本当はみんな兄弟なんだと。でそういう意識がね、とっても大事になってくるんです。私はこの前の月曜日、福音主義神学会っていう学会に出てたんですけどね、講演者の方々はみんな見るときにね、ああ聖霊をうちに持ってらっしゃる兄弟姉妹なんである、ね、その先生は素晴らしい知能を与えられているから、神学で新しい研究を発表してくれてありがたかったと、そう受け止めればいいわけですよね。自分は仲間で聖霊をいただいてんだから。他にカトリックの先生が講義をしてくださったとしたら、同じクリスチャン聖霊が、いただいていて、あ、今あの伝統の中でこういうことを言ってくれてるんだと、あの伝統私にはちょっとついていけないけど、でもあの伝統の中にいてみたらこうなるだろうなと、こういうふうに思いながらですね、そしてその中で自分が受け止めれば、これはもうエキュメニズムになるわけですよ。で違っているからこそ、いろんな人がいろんなことを言ってくださって、神様の偉大さとか、あるいは創造物の被造物の豊かさとか、そういうものを味わえるのは聖霊のお働きに信頼するところにあるんだと。教派があることは素晴らしいというのは、そういうことを言ったんですね。講演しているわけなんです。でもあまりそういうことは分かんないでしょうから、また中田先生変なこと言ったなというようなね、思っているかもしれないけど、で私はそれ確信したらですね、カトリック の神学校に行ったり、あるいはですね、神学校がほとんどかな、そういうところに行った時に、聖霊という言葉が掲示板を見たら本当にたくさん出てきて、ああカトリックの集会とかいろんな活動ってね、聖霊降臨とか聖霊の何々とか聖霊のね何とかってこう出てくるんですよ。でね、実際に聖霊というお方に対する意識が本当に強い伝統というのねあるんです。新教で訳した時にですね、一番大きな問題だったのは、実はですね、イエズスの名前と同時に聖霊だったんです。聖霊をどう理解するかっていうことで、やっぱりカトリックは非常に聖霊っていうのを大きく豊かに理解していて、プロテスタントはどちらかというとこう狭く理解しているという背景があったので、この微妙な訳のねニュアンスの違いっていうのが出てきて、それを大抵の場合プロテスタント的にしたんです。それはカトリックが寛大だったというよりね、日本の社会全体が聖書に関してはプロテスタント的だったからなんです。それだからカトリックがイエズスっていうよりイエスの方がいいでしょうねって言ってくれたカトリック、これは作家だったんです。カトリックの神学者たち、教父たち、神父さんたちはね、イエズスにこだわったんですよ。で結局真ん中を取って最初の訳はイエスースにしたんです。イエスがプロテスタント、イエズスがラテン語から来るカトリック、真ん中でギリシャ語を取ったりね、イエスースって。でもね、真ん中っていうのはね、両語とも良くなかったと。で、プロテスタントもイエスース様って言わないんですよね。カトリックもイエスース様って言わなかったんですよ。でイエス様になっちゃった。それはやっぱり文化の力なんですよね。で日本の聖書のキリスト教の文化はカトリックではなかったってことなんですよ。それはプロテスタントのやっぱりね、いろいろなミッションスクールその他の大きな影響があったんだと思います。でプロテスタントのやっぱり文学者たちの影響ってのは大きかったでしょう、明治時代。でカトリックではやっぱりなかったんですよ、そういう意味ではね。 三浦さんとか遠藤周作とかね、そういう人たちはカトリックで今いますし、いろんな人がいますけどね。でもとにかく日本の教一般社会に影響を与えてたのはプロテスタントだったっていうこと。話はよくそれましたが、聖霊が神の子としてある者たちに与えられたっていうのは、これが出発点ということなんですが、それで罪の勝利、罪からの勝利っていうことと同時に、ここでは何を言いたかったのかっていう2番目はですね、どうでしょうか。それはですね、15節でアバ父と呼んで、16節を見てください。16節で、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいました。で、神様の子供だということをね、証ししてくれる、我々に確認させてくださる、そうやって生きていられるのは御霊ご自身の働きなんだっていうんですよ。つまり命なんです。信仰っていうのは命なんです。知的な教理をサインを表明する、同意するっていうことではないんです。多くの方々でイエスの教えを学んで賛成するとか実行するとかって、やっぱり教理とか道徳とかっていうものが信仰のこう提供の窓口になりますよね。でもここでは聖霊をうちにいただく、そのうちにいただくっていうのがイエスの救いを通して自分のものになっていく。それこに十字架によってイエスが我らの罪のために死なれ、死んでよみがえって主となられたというところを、イエスを信じると、そうするとその人のうちに聖霊が与えられる。聖霊が与えられたら罪から打ち勝つことができますよ。七章の苦しみっていうのみんなあります。クリスチャンでもあります。でも打ち勝つことができますよ。だからこれ日々クリスチャン生活で実現していくんです。生涯ある意味で課題を負ってるんです。もう罪から解放されましたので、私は罪を犯しませんという人はいないんです。日々聖霊により頼んで罪から解放される。でもそれ部分だけじゃなくて、その次の説が大事です。17節、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります。ここにですね、聖霊をいただいていると相続人になるんだ。このことはパウロはエペソビトへの手紙の一章を見るとですね、エペソビトへの手紙の一章では、聖霊を受けている、その聖霊は御国の相続を受けるための、保証である、手付金というふうに訳している聖書もありますが、エペソビトへの手紙一章です。エペソビトへの手紙一章の13節から見てみますと、11節にあるように、御国を受け継ぐ者となったって書いてありますよね。御国を受け継ぐ者っていうのが相続人ということです。それで13節、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証言をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。ここにですね、御国のを受け継ぐことの保証と書いてあります。だから聖霊を受けたっていうことが相続人、御国を受け継ぐことの手付金とすればですね、これは最初の部分ということですよね。実際手付金というふうに訳した理由はですね、これ不動産の売買のその用語だというんです。昔からあったんですね、こういうの。だからですね、高いもんですよね、不動産っていうのは。で、いっぺんにパッと全部払えばいいんだけど、一応これ私のもの、 でまだ自分で自由には使えないんだけども、もう最初の 10% なのか、もうそれより手付金はもっと安くてね、本当に 1% なのかもしれないけども、要するに、まさにこれ私のものってつばつけたみたいなところですね。で神様が与えてくださった聖霊はあなたが将来受けるところの御国の相続人のその最初の部分なんだと。最初の部分だからもうすでに御国始まってるわけです。最初の部分をいただいて神の子になっている。だから基本的にはですね、これは将来なんです。御国に受け継ぐっていうのはね、本当の受け継ぎで自由に完全に自分のものになるのはやっぱり最後の最後までお金を払って自分のものになったっていう時ですよね。それまではですね、一応見に行ったりですね、あるいはいろいろとこうなんかこれをこうやったりとかで、せめて家をね、直させてくださいなんて言いたいけれども、多分最後の最後まではできないんだろうと思うんです。でもすでにお金を払ったことは私のものであるんだっていうのがこう神様の御国です。問題はですね、これを長いことキリスト教の教会ではこう読んじゃったんです。御国を相続するイコール天国に行ける。御国を相続するってこと何なのったら、この地上から帰って死んだら天国に行くことだ。それの手付金でね、聖霊が今あるんだと。だからある面で本当に今我々はまだ御国に生きてないわけで、やがて行く天国、死んだら行く天国、またはイエス様が来たら始まる天国、そこに我々が入れる、その保証約束として聖霊が与えられているんだというふうに、解釈した理解したわけです。で私はですね、もちろんその理解というものが完全に間違っているわけではないということなんですけども、そう読んでしまっていいんだろうかっていうことを言ってるわけです。別に私だけが言ってるわけじゃなくて、そういうことを言っている人が実はたくさんあったっていうことなんです。で、それをですね、一番早く言った人たちは福音書を研究した人たちだったんです。福音書を研究した人、福音書を研究する人とパウロを研究する人ってのはね、今まで違ってたんです。新約聖書の学者もですね、やっぱりだんだんだんだん細分化されるわけですね。神学を勉強する人はまず聖書学と一般の神学をだんだん区別して、自分は聖書学者ですとか、ね、自分は教義学者です、教会の教理を全体を勉強する人です、こう分かれちゃうわけです。歴史学者ですとかね。ところが新約聖書、あ、ごめんなさい、聖書学者もだんだんね、専門化していくわけですよね。そうすると旧約学者です、新約学者です、そうですね、どんな世界もそうなんだけど、そう最先端に行くとですね、その全部なんかできないんですよ。だから、聖書全体の新約聖書のパウロの、あるいは福音書の、福音書でもヨハネの、ヨハネでもない湘南説の研究家にどんどんどんどんなっていくわけですよね。大体基本的に学位論文っていうのはそういうふうに細かく細かくなっていった、その最先端の部分で何か新しい考えをやっぱり打ち出すことによって初めて、まあ、学者というタイトルがつくわけなんです。でそんな時にはですね、もう3年か5年かで論文書くわけですから、もう特別なあるところをですね、もう集中的に一つのことやったってね、何百何千というおそらく論文も書物もあるでしょうから、それを全部調べて、それでオリジナリティを出すってことはとっても大変なことなんですよね。でそういうようにして、実は福音書の中でイエスが説かれた神の国っていうのが何だったのかっていうことをですね、こう研究する学問がずっとあったんです。それはですね、実は、啓蒙主義思想の頃から、特に自由主義神学になると イエスって誰っていう研究が一番盛んだったんです。パウル研究もなかったわけじゃないんだけど、パウルはですね、へんてこな宗教体験をした人、自由主義神学ではね、変な幻を見てキリストの教徒になっちゃった人で、精神的にやっぱりねおかしい、ああいう宗教体験ってのはね、こうだこうだこうだこうだってね、19世紀の神学者たちっていうのはね、パウロ研究っていうのはそういうことをやってたんです。でそれに対してイエスは良かったってなるわけで、イエスはねどういうことで良かったかって、ね、道徳家だったんです。倫理的道徳的な教えを説いたからだ。それが三条の説教だったわけです。まさにガンジーとかですね、トルストイがやっぱりイエスの偉大さっていうのを認めていくっていうのは、そういう流れにあるわけです。だからイエスの中に偉大な、まあ道徳的な教え、人間としてあるべき姿を説いたということで、イエスに着目していったんですが、それがもう少しですね信仰的にというか、イエスを深く理解していって言うようになったのが、神の国っていう理解だったんです。イエスの神の国、そんなことはですね、もうアウグスティヌスから始まって、神の国なんてもう昔から論じられていたんだけれども、それでもですねやっぱりこの神の国というのは、実は19世紀イエスを見出そう、イエスキリスト教を救おう、自由主義神学だってですね、キリスト教を撲滅しようと思って自由主義神学があったわけじゃないんです。なんとかキリスト教を救いたい、大体科学とも分かれて、そしてねもう、見下されてっていうか、科学からも見捨てられて、一般社会からもだんだん見捨てられていっちゃう。で依然として奇跡とか復活とかね、まあ変なこと言ってるキリスト教、これじゃあもう新しい時代に間に合わない、で救い出そうと思ってね、そういう気持ちだったっていうことですね。そこでイエスの倫理的な教えであれば救い出せることができるだろうということで、要するに自由主義神学というのが起こったわけです。シュライエル・マッハーという人はですね、人間の実存、人間の依存の感情、絶対、依存の感情というのを宗教だと言ったりですね、あるいは、キリスト教のイエスの道徳こそ本当のキリスト教なんだと言った人たち、ハルナックという人、キリスト教の本質とかね、そういうような本がいっぱい出ました。私はですね、実は中学2年の時に文字に読めって言って言われたのが、ルナンのイエス伝という本でした。あんな本をね、なんで私の文字が読ませたのか、私は意味も分かんなくてですね、お前これ読めって言われてですね、読んでなんとなく感動して、なんとなく分かんなくてですね、こういうことかと。で当時私まだもちろん教会も行ってなかったし、それでですねルナンのイエス伝読んだりですね、それこそハルナックのですねキリスト教の本質を読んだり、シュライエル・マッハの宗教論を読んだりね、中学2年の時でした。読ませられたんだからね、おじって今長野県にいるんだけどね、あなたを私に、ね、導いたのはキリスト教なんだからね、最後あなたもキリスト教になんなさいとかってこの頃は言ってて、一生懸命伝道してたけども、だけどもね、もうへそ曲がりになってしまって、クリスチャンホームにね育って、そしてもう明治大学に行って、そして、とってもこう抵抗を感じてね、自分の両親と、でそういう本ばっかり読んでアンチキリスト教になっていくんですよね。でそういう中でね、まあ老いの私が、男の子は長女の娘で、息子だからね、自分に子供いなかったからね、自分の子供のように可愛がってね、本を買ってきては読ませられたということなんですね。で私今頃になってですね、あの頃読んだのがとっても役立つみたいなところあってね、まあキリスト教的に言えば神の摂理みたいなね感じなんでしょうけども、でキリスト教を救おうと思ってイエスのことを言ってて、でもね20世紀に入って実は神の国っていうことを本当に理解して広めたのが C.H. ドットっていう人なんです。 C.H. ドットってのはあんまり福音派では呼ばれないんだけども、実はすごい新約学者でですね、すでに終末は来た、リアライズドエスカトロジーって英語で言うと言うんですけど、実現した終末論って言うんですけど、 でそれまでクリスチャンなんて言ったかと、みんなディスペンセーショナリストだったわけです。それみんなアドベント主義者だったんです。エホバの証人もそうですけど、やがてイエス様来たらね、再臨したら神の国始まるよ、千年王国があってね、そういうみんな未来だったわけですね。でもイエスの教えをよく読んでみたら、 CH ドットはもうすでにこの世の中に神の国は実現したとイエスも言っているし、お弟子たちもそう理解しているんだ。リアライズドエスカトロジーと、1950年代に彼はそういうことを言ったんです。すごいなっていうふうに、思いますけれども、実は福音派はそういう時まだ全然分からなかったので、 CH ドートリベラルな新約学者ということだったんですね。ところが福音派もね、自分たちの仲間の中から誰かが言うといいんですね。これはそれがジョージ・ラットという人だったり、1971年ぐらいだと思います。ジョージ・E・ラット、フラー神学校の新約学の先生だったわけです。私がアメリカ行ったのが74年でしたが、その頃この人はフラー神学校にいました。でその時にですね、いたのが岸先生って、日本でもあの JTJ の校長先生している岸先生っていますよね。あの人はサクソフォン吹いたり伝道者であるんですけど、一応って言ったら悪いけど、学者でもあるんですよ。学者、学問もした方である。多分ジョージ・ラートの元で学んだと思います。で彼が、私がよく言いますように Already but not yet professor と。で実はすでに始まっている神の御国は、でもまだ完成してない。でこれは CH ドットが言わ、まだ完成してないっていうところまで言わなかったんです。もうすでに始まってる。で結局どうなったかというとですね、教団系の教会が社会派になっていくんです。社会派になっていくっていうのはですね、その CH ドットの影響はとっても大きいんです。バルトのね、教会教育学と同じように大きかったんです。で、要するに社会的責任っていうのは神の国にしなきゃいけないんだからというところから出てきたわけですね。でも福音派はね、いや神の国地上にはないよ、もう遠い、これから再臨待ってばいいんだと。だから福音派では再臨待望なんていうのが起こったわけです。で待望しないとね、神の国来ないんだから、で今一生懸命作ろうなんてね、そんな無駄なことやめよう、こうなってたわけです。でもすでにイエスが言われた神の国が始まった、だから御国が来ますように、御心が天で行われる地にも行われますようにって、あの主の祈りというのはですね、マタイ5、6、7章、3つの章でこれ三条の説教が書いてあるんですが、そのね、真っ中心にあるのが主の祈りなんです。真ん中にあるんです。全部ね、その主の祈りに山に登って下っていくような感じで書いてあるんですね。全体の構造っていうのは主の祈りに求めて、主の祈りから全てを考えて、まあ、こういうことは本当はマタイの福音書私全部書いたんだけども、実は聖書中華いくら書いてもですね、人々はねつまみ食いして、そしていいとこだけ、説教に役立つところだけみんな取ってね使ってくれるので、何の影響も与えないってことを私は分かったんですね。で要するにああいうプレゼンテーションの仕方は、聖書学者っていうのはですね、やっぱり人々を本当に動かすってことはできないんです。説教はできますけどね。だからそういう意味で、実はこの御国というもの、神の御国というのはすでに始まっているんだということを言ったんです。それでもしもすでに始まっていて、今聖霊が与えられていて、そしていろんな箇所を聖書を読み直したらどうなるのかっていうことを考えた時に、天国行くだけじゃなくてイエスの神の国をもっと考えようじゃないかっていうところまでは今の福音派も来たんです。だからローザンヌで要するに社会的福音なんてことを言うようになったんです。最近のですね、あの福音派の動き、例えば NT ライトという人が、とっても注目されたり、あのスコットという人がですね、福音の再発見っていう本を書いて人々から注目されました。 それどういうことかって言ったらですね、パウロが語った福音はやっぱりイエスご自身であって、イエスは神の国と理解することだったんだというふうにですね、考え直していく。でパウロが語った福音、第一コリント15章、これ見るとね、そうすると聖書に書いてある通り、イエスは死んで、葬られて蘇って、我々の罪のために、死なれたじゃないかって書いてありますよね。その聖書に書いてある通りっていう言葉を我々が読むのと違う読み方をしてるんです。それどういうことかってね、私たちが読む時で、聖書に書いてある通りイエスは十字架にかかり死んで葬られて復活したって書いてある、うん、じゃあどこに聖書に書いてあるって、そういう問いが出ますよね。聖書にね、イエスがね死んで蘇って葬られて蘇る復活する、そんなこと聖書のどこに書いてあるって、聖書に書いてある通りっていうのはそう読みますよね。でもね、最近の聖書学者たちは聖書に書いてある通りっていうのはそう読んでるんじゃないんです。そう読むと旧約聖書のどこにキリストの十字架復活が書いてあるの、そうじゃなくて、聖書に書いてある通りっていうのはね、実は旧約聖書に書いてあるイスラエルの話、イスラエルの出来事、歴史が、それが聖書に書いてある事柄で、イエスというお方はそのイスラエルの歴史の物語の完成者としておいでになった。これが今実は新約聖書の研究者たちが言っていることのメインなんです。それはもう1990年代に言われてきたことなんです。イギリスの福音主義神学会とか、聖書学会行けばですね、1990年代の学会に行ったら、いわゆる物語的聖書解釈、ナラティブインタープレテーションっていうことがもう盛んに言われたんです。ナラティブ、物語的に聖書解釈する。で物語的に旧約聖書を解釈する。物語っていうとね、なんかへんてこな話になりますけども、あの物語だから事実じゃないみたいなね話になって、神話の世界のように見えるかもしれない、物語っていう言葉を使った時はですね、自分たちの信仰理解なんです。だから物語ってのは悪い意味は全然ないんです。歴史性がないってことでもないんです。自分の中で歴史に実際起こった事柄を信仰の物語として語り直すっていうことで、旧約聖書はそうなんだ。旧約聖書という書物は実はイスラエル史を振り返ってみたら、自分たちが振り返った歴史ですよね。振り返った歴史っていうのはやっぱり物語なんですよ。だから、間違ってるんじゃなくて、皆さんは山崎豊子さんのですね、あの小説を読んだら、どうでしょうか。あれを歴史的事実とはないんですよね。昨日なんかやってましたから、私もちょっと見てたんだけど、歴史の事実じゃないんですよ。歴史の事実でありながら、やっぱり現代といかにね、あの合わせて物語を作るのか、小説作るのか、だから非常に現代的な感覚で、みんな自分の身の回りの出来事として読めるから、やっぱり歴史が面白いわけですよね。でこれをですね、あの人は歴史家として間違ってるって言ったらですね、もうすごい失礼なことであるし、人々は品種から買うと思います。なんで買ったら、そんな意図ないんだもん。歴史家で資料当たってね、事実を淡々と書けばいいっていうのと違うんだもんね。要するにその歴史を今私の生きるために何として語ろうかっていう意図があって書いてるわけでしょ。だからやっぱりそういう意味ではね、小説なんですよ、物語なんですよ。でそういう意図があって、やっぱり聖書、イエスも、あるいはパウロたちも、信仰のそういう出来事っていうのを、神の出来事を自分たちの信仰からやっぱり書いていくんだ。でこういうことがですね、これは別に主流か福音派っていうのは問わずに盛んに論じたのが1990年代だったんです。でアメリカではね、福音派と主流派っていうのは分かれるんだけど、イギリスでは分かれてないんですよ。そんな分離はないんです。だからみんなが聖書を解釈するときに、ナラティブナラティブナラティブナラティブって言ったんです。でその学会に大抵来ているのは北欧の学者たちだったんです。北欧の学者たちは その学会に来てメイン講師をして、でイギリスの学者たちはそれを学んで自分たちの研究を進めようとしていた。私10年近くイギリスの学会には毎年出ましたので、それはとっても面白い雰囲気でした。でそういう中で NT ライトは福音派の中で勉強した人だった。いわゆる福音派はっきりしてて、で我々はなんで NT ライトを飛びつくのかって言ったら、やっぱりね福音派という看板を持ってるからなんですよ。アメリカの学会、昨年私行きましたけれども、 NT ライトの講義はね500人ぐらいの会場いっぱいになるんです。でもその他の先生たちはね、みんな 4,50 人のね、それぞれのもう細かいことを発表してる。でやっぱり NT ライトっていうのはね人気があるんだなと。イギリスの学会に行ったらね、それは別に NT ライトは特別な人じゃないわけなんです。でもアメリカに来て日本に来たら特別な人になるわけです。福音派で分かれていて、あんまりそういうことを勉強したことがない仲間たちがいてね、でなんとか消化しなきゃいけないと。でいいことなんです。でも結局それは福音書の神の国というのを物語として、やっぱり信仰の物語として理解して、パウロに身を結んでる。だから第一コリント15章の読み方も随分違うわけです。それから旧約聖書の読み方は違ってるんです。旧約聖書のイスラエルの歴史の読み方で、ここから私の画が出てくるんだけど、私が言いたいのはですね、みんなイスラエルの歴史の成就としてイエスを見るっていうところまで今来るんだけど、訴えてるんだけど、 NT ライトもスコットという方もね、マックナイトっていう方ですね、そうなんだけど、それ違うよ、もっと遡ってくれよっていうことが言いたいわけ。つまりね、創世記12章、アブラハムの証明以降がイスラエルの歴史なんですよ。でもその12章の前に1章から11章あるでしょって言いたいわけね。1章から11章って、11章っていうのはイスラエルの歴史が誕生する前なのよね。でイスラエルの物語の成就としてのイエスっていうふうに言うけど、イスラエルの物語の前にもっと世界の宇宙の物語があるでしょ。そこまでいかないと本当は相続人っていう問題とか、それからキリストの贖いの完全性ってのは起こってこない。だから創造の時に神の形で作られた人間がどこまで壊れちゃったのかっていう問題ですよね。そしてイエス様によってどこまで贖いで完成するのか。でこれはですね、やっぱりそういうアプローチの仕方は歴史的なアプローチなんです。で歴史的なアプローチ、物語的なアプローチすればそうなるし、教義的なアプローチもあるわけです、ね、そういう歴史を超えてね、一体被造物の管理神学って何なのみたいな感じでね、これはもう神学の体系ですよね。だから自然から始めますとか言ってね、自然から始めてなんか教会論とかなんとか論って、これはね歴史的な物事の捉え方じゃないんですよ。で今福音派でも流行り、聖書学で流行ってるのは歴史的な展開の人たちが今発言してるわけです。でそれは大切なこと。でも歴史的な展開の時にはですね、ある種の概念があって歴史的に展開してるわけです、基本的なことがね。で実は本当はこの基本的な事柄をもう一度きちっと整理し直さないで歴史の展開をやるとですね、言いたいことを言うようになる。だから一番大事な体系的な考え方っていうのを合わせてやっておくというか、前にやっておくというか、歴史の物語の解説が人休みしたところで必ず体系化した神学が必要になってきます。だからそっち側をね、まあ、とにかく、まあ、皆さんがどう言おうと、気がつこうと気がつかないとやっておくのが私の責任かなと思っているというところです。 JWTC はその被害者になるわけですけど、でこの、神の相続人っていうところもね、そうなんだっていう理由は18節から出てくる、被造物も贖いを待ってるんだと言っている。 被造物が贖いを待ってるっていうことはね、今の被造物も実は完全に向かっていくんだっていうことですよね。でそこのところが実は創世記の初めに戻っていく、で完成もそこにあるんだ。で創造の記録をそういうふうに読まないと、結局今まではね救済史っていうことが重要だったんです。これをね一番はっきり言ったのが旧約学者のフォン・ラートとかですね、そういう人たちが救済史救済史救済史っていう言葉を使ったんです。パウロの説教もペテロの説教も救済史的だった。なぜかアブラハムから始まってるでしょ、アブラハムから神の救済始まったでしょ、だからね救済史から始まるんですって言ったんですよね。それは一面正しいんです。でも救済史の前に世界史があるでしょ、世界史どうしてくれるのっていうところが当然行くはずなんです。だから被造物の贖いっていうところは実はアブラハムの救いということの延長線上にというか、もっと深奥まで遡っていって考えていく、世界の相続人っていうことを考えていかなきゃいけない。イスラエル史は含まれる一部である、世界史の一部である。神の贖いは救済史っていうイスラエル民族からの延長じゃなくて、世界の創造の前から神の救済はあったんだっていうことを、ね、考えなきゃいけないっていうことですね。じゃあそんな風に、ところで黙祷したいと思います。